このところですね、宗教の話を3回ぐらいしたわけですね。人生を幸福に過ごすと、まあ、いうことを、まあ、自分自身で作っていくということで最初に宗教と持ち出したんですが、まあ、これには違和感がある人多いでしょうね。なんで最初に宗教来るのって働き方とか考え方とか人生とはとかそういうのが来るんじゃないかという感じがしますけども、実はですね、例えば哲学というのを見ますとね、哲学っていうのはまあ、頭のいい人がですよ、カントとかヘーゲルとかですね、そういう、まあ、日本ですと西田さんがそうですが、非常に頭のいい人がですね、じっくり考えて、それで人生とはかくなるもんだとか、現象というのは一体どういうものかっていうようなことを、まあ、考えるわけですね。まあ、ほとんど大脳皮質で考えるわけですが、それには2つ欠点があるんですよ。一つはですね、哲学はまあその性格上あまり現実を見すぎると哲学の体系ができにくいんですね。ですからやや現状と離れるっていうかですね、まあ、そういうところがあるんですね。それから二つ目はですね、哲学の人っていうのは頭がいいから大体恵まれてるんですよ、生活がですね。大体大学のいい大学の先生だったり、家の家計もですね我々と金持ちで、まあ、哲学なんてのは昔はその商売になりませんからね、まあ、お金にならなくてもいいやっていうのは家庭の人が哲学をやるもんですから、こう非常に哲学の人が怒るかもしれませんけども、エリート学問なんですよ。だから基本的にはお金持ちであって、まあ、貴族って言ってもいいんですね。ヨーロッパでは貴族学問の一つなんですね。ですからまあ、普通の庶民、日本の場合はですね平等主義ですからちょっと違うんですけども、ヨーロッパは階級制ですからね。ですから階級制ってことはどういうことかっていうと、その 5% の人が恵まれた生活をして、残りの 90% がまあ奴隷みたいな生活するわけですよ。ところがその哲学者、特にヨーロッパの哲学者っていうのはですね、その 5% の人を相手にしてるんですよね。だからヨーロッパの幸福論、ヒルティだとか、まあ、有名な幸福論とあるんですが、その幸福論というのはですね、どっちかったら哲学に似てるんです。どうして哲学に似てるかっていうと、やっぱり恵まれた人のための人生論なんですよ。ところがですね、宗教というのは何かっつったらですね、これはもうお釈迦様はちょっと哲学者ですからあれですけども、お釈迦様ぐらい偉くなったらですね、哲学者でもこう貧民のことにも目が配られるわけですけど、イエス様が一番いいですね。もう最初から病気の人、いざりの人、苦しんでる人、お金のない人、そういう人がイエス様の対象なんですよ。ですから新約聖書、イエス様の行状、一生を描いた新約聖書にはですね、まあ、ほとんどかわいそうな人が出てくるんですよ。じゃあ宗教は恵まれた人のためか、かわいそうな人のためかっていうと、やっぱりかわいそうな人のためなんですね。ですから哲学と宗教というのは非常に大きく違うんですよ。ですからまあ日本でですね、ちょっとこれを間違えて考える人がいてですね、哲学の人ってどっちかって言ったら真面目なんです。遊びがいらないんですよ。パチンコ、いやパチンコなんかしなくたって人生遅れじゃないか、女性、いや女性なんか関係ないじゃないかっていう人がですね、哲学をやるもんですから、哲学は誠に綺麗な感じなんですけども、本当にそうなの？人間は病気もするよ、心の悩みあるよ、変なことになることもあると、その中で人生っていうのはどうなのかっていうことになると、哲学はやっぱり弱いんですね。それから心理学も同じなんですね。心理学というのはちょっと今度は哲学と違ってですね、守備範囲が違うんですよ。私なんか物理学者ですけど、物理学者は何の人生にも役に立ってないかって、そうでもないんですよね。ちょっと物理学で役に立ってるとは天文なんかそうですが、宇宙の最初はどうか、これから宇宙はどうなるかなんていうのはですね、人生を考える上でやはり役立つんですよ。もちろん生物学はそうですよね。生物はどうして生まれたのか、命とはどういうものなのか、オスメスはどうして誕生したのか、 兄弟はもともと仲のいいものか悪いものか、全部これ生物学が教えてくれますからね。ですから学問というのは守備範囲があるんですね。で、心理学というのはもちろん心理学という名前で分かるように人間の心理なんですよ。ですから心理学で、幸福をつかむとは無理なんですね。何かの問題が起きた時にそれは人間の心理としてどう考えられるかっていう根拠を示すっていうことですね。ところがまあ心理学者の中でもちょっとこうお金儲けに興味があったりする人ももちろんいますからね、まあ、そういう人たちがいやまあ人生を幸福にするのはこうしたらいいよ、心理学ではもうそれが分かってるよなんて話になってですね、いやどうちょっとあなた哲学とか、まあ、いろんなものですねものと合わせて言ってくださいってことにちょっとなりたわけですね。まあ、そういうことで実は宗教こそがですね人類の苦しみからものを見るっていうところがあるんですよ。ですから宗教はその意味で非常に貴重なんですね。ですからまああの人生を幸福、自分の人生を幸福に送るということは、まあ、お釈迦様の言っておられることをですねよくお聞きになる、もしくはそのお釈迦様の言われたことが後にですね100年後ぐらいなんですか、お釈迦様はまあ紀元前500年ぐらいなんですか、紀元前400年から300年ぐらいになりますとね、お釈迦様はあまりに偉かったので本当は哲学者なんですけども宗教化したんですよね。その宗教化したものがですね経典になっていくわけですね。その経典が、まあ、中国に伝わり、中国から弘法大師が日本に持ってきて、それで宗教として育つ。だから仏教の宗教ったらお釈迦様よりかむしろ、親鸞とか、道元とか、まあ、そういった人たちのものの方が英才かなものの方がやや宗教的なんですね。日蓮ぐらいになるとかなり宗教的になってくるわけですよ。ですからまあ仏教の親鸞、まあ、例えば親鸞、それからキリスト教の新約聖書、まあ、この辺がまあ参考になるんですね。まあ、キリスト教の場合はむしろ新約聖書を読まれるのもいいですけど、むしろ土曜日の夕方にですねやっぱり、プロテスタントのカソリックでもいいんですが、まあ、カソリックはミサっていうんですけど、プロテスタントのお説教ですね、それをこう誰でも入れてくれますから、教会に行ってですね、まあ、イエス様のお考えになったこと、イエス様の行状というのをですね、一生というのを勉強されると、あ、宗教というのはこういうもんだということが分かります。まあ、そこでうっかりキリスト教徒になってしまっても別に構わないんですけど、まあ、王道としてはですね、そこでキリスト教というのはこういうもんだと、まあ、仏教というのはこういうもんだと、まあ、いうことを知るということが大切ですね。まあ、よく引っかかるのが、引っかかるったら悪いんですけど、偉人とか偉い人のね本っていうのを、結構偉い人の本って魅力的なんですよね。だっていいことが書いてあるから。だけどいいことっていうのは人生の幸福とはちょっとつながらないんです。いいことはいいんですけどね、もうそのね、人間がね毎日毎日迷わず、真面目に働いてやっていける、病気もしない、心理的なあの葛藤もないなんていう状態ってほとんどないんですよ。それからね、人間社会っていうのは汚いもんなんですよ。人間社会っていうのは、人間というものがそもそも欠陥を持ってますんでね、人間が集団になると意地悪あり、いじめありですね、嘘あり、ごまかしありという社会なんですよ。それを避けたらね、人間というのは幸福にはならないんです。やっぱりその人間社会、私たちは人間ですからね、人間というのは殺人あり、放火あり、ね、いろんなことがある中での人生なんですよ。ですからこうあるべきだ、これが正しいんだっていうことを学びすぎますとね、全然ダメになってしまうもんですからね、まあ、そこのところをこうよくよく考えて、まあ、幸せな人生を送る自分として、それでね、またね、これがあの教科書があればいいんですけど、教科書ないんですっていうのはね、人間というのはもう一人一人ものすごく違うんですよ。環境も違うし、自分自身も違うし、もちろん体が ある人はこういう病気になる、ある人は病気にならない、ね、ある人は幸運で恵まれて、ある人は不運ばっか続くってことがあるんでね、やっぱり自分自身で幸福というものがどういうものか、どういうふうにものを考えなきゃいけないのかということを自分で知る必要があるということなんですね。ですから、まあ昔はその我々に学力がなかったですから、お坊さんのところに行ってお説教を聞くというようなことしかなかったんですけども、我々は今ネットもあるし、テレビはちょっとダメなんですけど、まあその血管のある人間というものが自分自身で幸せを見出していくということのためには、やっぱり宗教というのは欠かせないんですよ。宗教を信じるんじゃないんですよ。宗教を知るということなんです。知るということが大切で、信じなくていいんです。宗教を信じなければ幸せが来ない、そんなことありません。宗教がよく分かれば自分で幸せをつかむことができると、まあ、こういうことになると私は思っています。